こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、行きたいと思いますけどね、はい、最近はね、どうですかね。
いや、最近あれですよ、遠藤さんやってらっしゃるね、こととことプラスを聞いてるんですけどね。
あ、ポッドキャストの方ですか。
うん、メルマガももちろん見てるんですけどもね。
ありがとうございます。
面白いなと。なんかやっぱりこう、何かこう、あそこから発せられるテーマっていうか、はい、テーマっていうのは、遠藤さんが仕込んでるテーマというよりもこう自然に浮き上がってきたテーマっていうのかな、
うんう
ん、なんかそんなものを感じていて、すごい面白いなというふうにちょっと改めて思ってますね。
いや、井上先生にいただけると非常に嬉しいんですけど、いよいよこととことプラス、はい、今不定期でやろうかなと思ってるんで、その都度出会いがあった時にちょっと出してるんで、うん、はいはい、まだ3人しかやってないんで10本ちょっとかな、やってないんですけど。
そうですよね。
どうですか、結構バリエーションはバラバラで、サイバーセキュリティ、領土問題、あと神話的な話。
そうそうそう。ただやっぱりこの間のなんだっけ、メルマガにも書いてあったけどね、やっぱ、はい、縦糸っていうのがすごく大事だよねっていうので、うん、なんだろうな、その全てにおいて、自分一人の狭い視野で物事を捉えるんじゃなくて、大きな流れを背景にして今自分たちがここにいるよねっていうのを、まあ、歴史上もそうだし、それからやっぱりその国っていうものはどういうものなのかとかいうこともあるし、はいはい、やっぱり自分たちが守っていかなきゃいけないものは何なんだろうかとか、なんかそういうようないろんな側面からやっぱりこう近視眼的になりやすい最近のね、時代の中で、やっぱりこうもっと大きな流れの中で自分たちを捉えなきゃいけないっていう、なんかそういうね、テーマを感じるんですよね。
いや、まさにそうですよね、うんうん、日本のね、歴史の中で我々が今この瞬間に立ってることの意味がわからないと、自分の中にね、わずか人生ね、数十年の中の人生で自分が何者かを見つけ出そうなんて、逆に発想が傲慢だなと最近それ思うんですよね。
そうそうそう。まあね、遠藤さんのメルマガもそこ、書いてあったし、で、あ、そうだそうだっていう感覚かな。だから、やっぱり、なんだろうな、学ぶっていう言葉でいいのかどうかわかんないんですけど、
はいはい、
自分の中にやはりこうそういうものをどっかでちゃんと入れとかないといけないなっていう感じはしますね。
うんうんうん
うん、だからいろんな、それこそ AI の時代にもなるしね、
はい、
いろんなものがこうなんていうのかな、自分で何か答えを出していくというよりも、なんかわさわさといろんなところからいろんな情報が結論のように飛んでくるので。これをね、軸がないと全く整理できなくなるだろうなっていうふうに。
いや、確かに本当そうなんですね、うん、その軸が自分だともう整理できないですよね。
できないですよね。だからやっぱりそれこそ本当さっきも言った国とはなんだとかねそういう次元で考えていかないと。でね、その世界の中で日本ってどういう日本立ち位置でどうあるんだろうかみたいなことをやっぱりこうちょっと、
うんうん
うん、なんかこうそういうものにこう着眼していかないと、やっぱりちょっとこれ今後のね、良くないなっていうのがあるので、あれはぜひぜひいろんな方がね、遠藤さんが知り合ったいろんな方が登壇され、登場されるのがね、本当に楽しみですよね。
いや、ありがとうございます。はい、URL の方は貼らせていただきますので、もし興味ありましたら、私自身もこの人たち面白いよと思っている方が、ね、ぜひ聞いていただけると嬉しいですしね。
はい。
井上先生の話ちょっともうちょっとしたいとこあったんですが、
はい、
質問来てますので、
はい、
早速行きましょうかね。次回また冒頭で
お伝え
したいと思いますね。
そうそう、いつでもねこの話は楽しいので。
ということなんですが、なんかね AI の話みたいなのもちょろっと出ましたけど、
はい、
AI から行きましょうか、ご質問。
はい、
なんかね面白い質問多いんですよね。ただじゃあ今日は AI とマネジメントの間について聞きたいですという質問ありますので、はい、ちょっとこれでいきましょう。
はい、
いきます。
はい、
いつも拝聴しております。最近生成 AI を業務に取り入れる流れが加速していますが、正直なところ便利になる一方で人を育てる感覚が薄れていく不安も感じております。効率化、自動化が進むほど考えなくなる、相談しなくなる、関係が浅くなるという兆しも見え始めています。 井上先生は AI が当たり前になる時代においてマネジメントが意識的に守るべきものは何だとお考えでしょうか。
これあれですよね、本当に悩ましいところになってきてるかもしれないですね。
答えのない問いをねいただきましたね。
でね、そうなんです。で、おそらくっていうことで言うと、まあ、この方が想定している場面がどういうものかっていうのがちょっと、不明確ではあるので、
はいはい、
ですが、もうみんな AI で使って何かまとめてきてるよねっていう前提に立たないと、まあ、まずいことはもう皆さんお分かりだろうなと思うんですね。
ほうほうほう。
だから例えば、企画書を出してくれとか、それから、今度営業先がちょっと新規なんだけどなかなかちょっとどういう切り口で言ったらいいかなみたいな、そういうのも全部、生成 AI というか AI と対話してるのか AI に質問したりしてるのか、いずれにしてもこうですねああですねって出てきたものを材料に、本人が AI が出してくれたものの中で、あこれあここいいかもって思ったものを言ってくるんだと思うんですね、
はいはいはい、
とか今この方が心配しているようにそれを、報告せずに勝手に動き出しちゃうみたいなことも起こるのかもしれない、うんうん、で、なので、全ては、AI と相談して出してきたよねっていう前提に立って、どんな話が出てきてるっていうふうに聞いちゃった方がいいと思ってるんですね私。
なるほど。
つまり、今回の案件、ちょっとなんかいろいろ考えてくれよって言って、バーッと出てきましたと。
はい。
でね、それを二人で、どこが良くてどこが悪いかねっていう、悪いっていうか、どこはどうなんだろうねっていうのはね、その AI が出してきたものを材料にして、対話をしていく場面を作った方がもういいと思ってて。
はぁ、あ、はぁはぁ。
だから、ちょっとね、それるんだけど、上司のね、やっぱりその概念力みたいなのは、概念化能力みたいなのがちょっと重要になってくるんですよ。
お
う。なぜかっていうと、AI がこう出しました。部下が、これいいと思うんですよね。でも、そのまま、いいねってやったら、この方が心配しているような状況に、どんどん状況はなっていく可能性あるんですね。
てか、だから能力的にはね、明らかにもう上司の方よりも優秀ですからね、AI の方。
そう。
これは全人が共通ですよね。
そう。なんだけど、あえて、検証視点みたいなのを常に持つ上司が、うん。で、部下がやってることは、イコール AI が出してきたこと、答えと、まあ本人の意見もあるかもしれないけど、っていう前提で言うと、ここのどこがいいのかねっていう、もうね、なんていうのかな、かつてで言うと、PDCA で PD、やった後にチェックしてってあったでしょ。これもう企画が出た段階でそれやっちゃった方がいい気がするんですよ。
ああ。
行動する前に。
行動する前にやっちゃうってどういうことですか？
プランの段階、計画、から方向性とか、まあ、施策のアイディアとか、そういうもの、まだ、実践していない前に、
うんうん、
このアイディア自体に対するチェックをした方がいいと。
ほう。
つまり、アイディア自体がどこが良くてどこがダメなのかねとか、どこがここはポイントなのかね、なんで AI はこう言ったのかねみたいな、
はいはい、
そういう検証ポイントを AI が出したものの直後にやるというものを習慣化するのはちょっと大事かなと思ったんです今。
なんか言葉微妙ですけどめっちゃ早い実験ってことですか？
なんだろう、机上の、やっぱり皆さんの作戦会議みたいなものね。でそれをあえてじゃ あそので結果、じゃあやってみようかっていうのでもいいのよね。
あ、ただ、なるほど。テストマーケティング的な意味での実践じゃなくて、机上の中で。
そうそうそうそう。シミュレーション。
シミュレーションってことですね。
机上訓練をするって、それを題材に。だって、今までとにも出てこないアイディアでしょっていうことなのよ。
ああ、なるほど。
部下から出てくるのも、以前まは、ちょっと考えとけよって言っても、いや、なんかよくわかんないんですよ、みたいな状況だったのが、ことさら、私考えました、みたいな風に出てくるわけじゃない。
はいはいはい。
だったら、これはもう AI の力も借りたなっていう前提で、ねえねえ、どう AI なんて言ってたって聞いちゃってもいいと思うぐらいでね。でどこがポイントだと思う今回みたいな、そのね、思考訓練の、精度を逆に上げられる可能性が出てきたと思ってるの私。
ああ、その だからむしろこう打ち合わせの中に AI を置きながら、
そう、
まあ、だからそうですよね、
うん、AI で語ってきてるものでもいいし、じゃあちょっともう一回もうちょっと聞いてみようかみたいなのでもいいのよ。
それ
で入れちゃった。でね、何が言いたいかっていうと、やっぱ AI はいろんな情報から精査して、問いに返してこういう答えを出した方がいいなって、あの裏でちゃんと、考えてというか、あの検証して出してくれる、一つの、一つか二つか分かんないけどね、なんか事案、事例として出してくれる。でこれって今までなかったものなんだよね。
確か
に上司と部下の中であれどうするって、まだボワーンとして、両者ボワーンとしてるところから始まるでしょ。
で一旦持ち帰ってみます、調べてみます、
そう、この時間がなくなるんだよね。むしろどうかねこれって、であいいねいいね、じゃあそうしようってやっちゃうから、この人の心配する世界にどんどん入っていくと思う。
むしろ対話というかやり取りをする、うん、
材料、
うん、スピードを上げると
、あと思考を高める、
高める、
うん、
なるほど、
うん、だから、それをなので上司がそれを扱うある種の思考力のレベルっていうのも求められるようにはなるなとは思って。
いやだから本当に情報を持っていた上司は結構そこで戦ってた場合やばいですよね。
うん、まあでもね、やっぱりね、アイデアが豊富になるっていうことだとは思うので。
そうですね、
うん、だからあの僕がよく言うブレストがいいよって言ってるのと同じで、
うん、
もう一人のその、あのブレスト相手、優秀なブレスト相手が生まれたようなものだからさ。
いや、まあ、確かに。
で僕こう思うんです、私はこう思うんですっていうのが出てきてくれるわけで、あそうかいいねこれっていう前に、あでもさこれってどうなのっていう、ある種こうクエスチョンをちゃんと作りながら検証していく場を部下と一緒にしていく、うん
うん、なる
っていうのはすごく、あのこればっかりじゃないと思うんですよ。でまだまだ僕もその AI 時代のマネジメントって考え始めたところなので、
はいはい、
まだ研究材料段階なんですけど、一つはそうかなって思ってる。
だマネジメントっていう領域で考えると、AI でマネジメントをするみたいな風に考えちゃう人もいるじゃないですか、
うん、いますね、
はい、管理しようと思ったら AI 素晴らしいので、
うん、
AI を使ってあいつに何て言ってあげればいいかなとか、そっちの方の話も一つあるのと、
うん、
実際の仕事業務上で動かしていくときに、今のように上司部下の間にもう一人 AI がいるみたいな活用の仕方の話と、
そうそう、はいはい、だから AI でマネジメントしようっていう時にも、やっぱり上司がいなくなる時代が来るかもしれないんですけど、あのいずれね、
うんうん、
上司いらないよと、マネジメントは AI がやるよと、みんなあの働きありですよっていう世界が来るかもしれないんだけど、
はいはい、
まあ、そこまで行くとあれなんで、マネジメントのを AI が加わってくる時も同じで、一人の参考意見者だっていうふうにちゃんと置いとかないと、優秀なね、あの意見者だっていうことを置いとかないといけないのかなと思うんですよね。だから
あのご質問にもありましたけど、人を育てる感覚がね薄れていく不安と、
うん、
いうところはどうですか。
あだから今言ったように、人を育てるって何かっていうと、ある意味では物事をどう捉え、それをどう解釈し、で方向をどうつけるかっていう、どういう行動計画まで落とし込むかみたいな、その一連の流れのレベルがどんどん上がっていくことだと思うんですよね。でやっぱり経営に近くなればなるほど、判断して決断しなきゃいけないっていう世界が入っていく、
うん、
というと人間の成長ってやっぱりどっかで、自分の人生もそうだと思うんだけど、決断する場面、選択する場面とか、そういうことがどんどんどんどん領域として増えてくると思うんですよね、自分がやんなきゃいけないこと、
うんうん、
その時に AI だけに頼っていたらやっぱりそれは育たない、それは事実なので、それはさっきも言った一つの意見として、選択肢の一個として捉えながら、他にないかなって広げていくチャンスだと思うんですよね。
うん、
例えば AI がいや今回の案件は、こういう A 作戦でいったらいかがですかみたいなねのが出てきた時に、いやそうは言うけどさ、 こういう、例えば上司やってね、自分の経験で、いや、確かに合理的に感じるけど、こういう時ってどうするんだろうね、なんていうことをやっていくと、部下は、さらに、いい情報がプラスされて、え、そうですよね、って悩む、ね。
思考が広がる的な感じですね。
そうそうそう。で、それの、上司だけでは言語化できなかった、叩き台のとしてのアイデアが AI は出してくれるので。
そうですね、ということなんですかね。
うん、で、まあ、今のところは、
意思決定の部分が残るじゃないですか。
はい、
はい。AI に意思決定してもらったら、もう本当にいらないじゃないですか。
うん、いらない。
上司というか、その、
はい。
でも意思決定だけはですよ、どんなに情報をもらっても、決めるの自分なんで、
はい。
先ほどの冒頭の話で井上先生が言っていた、縦糸って言ってましたよね。
はいはい。
縦糸と、まあ、縦糸ということよりも、その縦糸としての軸を自分の中に確立しない限り、意思決定が生まれないんで。
その通りなんですよ。そこがね、だから、私の今年の最大のテーマがそれ。
今年の最大のテーマなんですね。
うん、
いや、だからそこのね、勉強をする場とかがね、必要になってきますよね。
そう。だからやっぱり、なかなか自分で自分の軸って自問自答しても出てこなかった時代なので、
うん、
むしろ AI が言語化してくれたりするので、軸を作るのに使ってもいいとは思ってるんですね。
整理する上ではね、いいですよね。
そうそう。ただ自分の覚悟みたいなところに行かなきゃいけないから、
ね、そうですよね、
うん、そこはちょっとね単純じゃないんですけど、
ああ、
でもその通りなんですよ、そこなんですよ、私もそう思ってるんです。
だからそのあたりを培っていくために勉強会をね、
はい、
していかなきゃということで、井上先生実はね、井上先生、今年実はね、その計画をしているという話は聞きながら、はいはい、まだ日程とかも決まってないというのはね、よく知ってますので、
はいはいはい、
ちょっとどんな構想があるかって話、ちょうどこの話になりましたので、次回冒頭にちょっとそんな話もしつつ、はい、
そうですね。
他にもたくさん質問ありますので、
はい、
質問にも答えていきたいなという
ところで。そう、で、今回の質問者の方には、ちょっと、AI 時代のマネジメントってすごいやっぱりいろいろな側面から考えなきゃいけないので、
うん、
今日申し上げたのが全てだとは思ってないし、
うん、
一つのところから捉えたことなんだということだけちょっとご理解いただけるといいな
ということですね。まあ、共に考えたいというテーマですかね、はい、ここはね。ということで今日のところ終わりたいと思います。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。